KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、日本のスタイリスト界の草分け高橋康子さん、そのやっこさんが60年代から見続けてきた原宿、その原宿から生まれたカルチャーをゲストと共に語り合う午後6時のトークショー。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
私はなんていうのかな、多分ジェネレーションがもうちょい上だったんですけど、やっぱり一番ありがたいなと思うのは、セントラルアパートの人たちがみんな人を育ててくれる人たちで、なんかですよね、はじめさんもそうでしょ。なんか
僕の師匠は、はい、師匠はほらワークショップムムっていう、はいはい、デザインチームっていうかデザイングループがあって、当時100% スタジオつって、湯村さんと川村さんと矢吹さんがやってた 100% スタジオっていうのと、はい、うちの師匠がやってたワークショップムっていうのがあって、3人組で、でうちの師匠は狭山のアメリカ大好きなんで、狭山のアメリカ村、ジョンソン基地の周辺の払い下げの、宿舎に住んでて、住んでるくせに車を持ってない、狭山に引っ込んでるくせに、誰も車持ってない、免許も持ってない、だから僕がバイク便をやってたんですよ本当に。狭山のうちの師匠の、これうちのこの間出たうちの師匠の本なんですけど、狭山のアメリカ村、こういうなんかキッチな、こういう狭山のアメリカ村の平屋の、当時翔子が住んでて帰っちゃったんで、払い下げになってて、立川市かなんかに、
それでなんか全部タダで生きてたんですね。
僕はもう給料、ね、使い走りの時給料はゼロなんですけど、うちの師匠が旧西軍のバザーとか基地のジョンソン基地のバザーとか連れてってくれるんで、それでそこで洋服好きなもん買ってくれたりとか、ご飯ご馳走してくれたりとか、いろいろムーアイうちの師匠いい仕事やってるんですけど、僕に一番馴染みが深いのは、やっぱミカバンドのジャケットがやってるんですよ、このアロハのミカバンドのジャケットで、それで中のスリーブで、見開きのスリーブでおがくずで砂浜を作って、かき割りで、狭山で撮影してるんですよ。それでこの時ドロドロになっておがくずで、おがくずの砂浜を作ってたのが僕なんですよ。それでその時にもう幸宏はスタードラマーだったんですよ。もう幸宏15、6からもうバンド人生なんで、それで高中さんは結構、いや高中さんっていうほど年違わないんだけども、結構もう高校時代から結構トラフィックとか、それこそトラフィックとかでバンドやってて、すごいやつがいるみたいな感じで、でトノバンはトノバンを紹介してもらったのもう一度だったかもしれない、それでトノバンはとにかくもう本当に今でもそうだけどいい人っていうか、そんな感じだったんだけども、生きろと初めてここで会って、僕はドロドロになっておがくずで砂浜作ってて、このバイオリズオレンジとかの位置をいいっすかみたいな、どうっすかみたいな、もうちょっと左、はいみたいな、ドロドロになってやってて、それで、おっ高橋幸宏だみたいな、それが僕と幸宏の出会いで、それでしばらくしてからプラスチックスやって、それで幸宏となんか知り合って、知り合ってっていうか、友達になってすごい仲良くなって、で「おう幸宏」みたいな、あっちも「はじめ」みたいな、「はじめさ今度さツアーやんだけどさ、なんかいいタイトルない?」つか、ワイルド&ムーディーとかってどう?」とか「いいねはじめ、それもらっていい?」とかつって、そんな感じでやってたんだけども、僕はしばらくこの話は言いませんでした ある3年4年5年ぐらいしてから池の地下なんか飲んでて、それでさあの時ほら狭山でさミカバンドのさジャケット取ったじゃんとかって、あの時覚えてる初めて会った時とかって初めて会った、あもういけらもそんなもう完全無視なんでもそんなそこそこそ
こおがくず
おがくずでに砂作っていけらなんかもうどれ切ればいいのはいみたいな、あここはいはいみたいな感じでもうそんな感じなんでお疲れみたいな感じであの時さドロドロになって おがくずで砂浜作ってたな、あれ俺なんだよみたいな、へえみたいな、そうだったんだ全然覚えてないわみたいな
、でもそういう風にね、なんかあの給料ただでもなんかあの素敵なお洋服を買ってもらったり、
もう家具から、ね、もう車もですね、でも車っつっても一緒の師匠が3000円でどっかから買ってきたやつなんですよベレットの GT で、
ね、だからやっぱりあの私もセントラルアパートであの最初にフリーになりました時は浅井新平さんがあのうちにあのうちの事務所にあの電話を置いていいよって言うんで電話を置かせてもらって、それは全部あの新平さんのところの人が電話を取ってくれてましたし、全部それもタダで、だからよくあのみんなにごちそうになってましたね。だから本当にタダ飯っていうのはもうすっごいたくさん、だから今なるべくあの若い人にはあのおごるっていうのはやっぱりその頃のご恩返しを今度はね、若いジェネレーション
そのいい習慣は割とこう受け継がれてると思いますよ。
すね、
僕、
ね、
それから今度ヒロシとか、
うんねうん、
僕はあの初めて焼肉食べたのあそこの八角亭なんですよ。
私もそうです。
今の明治通りと重さんの、焼肉ってホルモン焼きみたいな何みたいな焼肉って、うん、初めて焼肉食べたらユッケとかこんなうめえもんあったのかって思って。それでそれ以来うちの師匠が立花君何食べるとかって言うと、いやいや何でも好きなもの、立花君さ若くてさ一番食うんだから、いやすごい痩せの大食いなんで、もうじゃあ何でもいいからって言うと、じゃああの八角亭で焼肉とかでいいです、焼肉ほらもうお腹食べたくなるじゃないですか、で焼肉よく八角亭で、
私も随分おごってもらいましたねあそこの。だから自分では食べるときはコムタンって言って本当丼にご飯にザーッとこうスープがかかったの、それしか食べられないけど他の人と一緒に行くときは焼肉をごちそうになってましたね。だからどれだけいろんなあの辺のお店で杉の子とか、ね、セントラルアパートの中にありました、でいろんなところで全部ほぼおごりでごちそうになってました。
ああもう焼肉美味しかったですね本当に。
まあ、その時あのあれですよ、沢田研二さんがジュリーが焼肉食べに来てたの私は見に行きました。誰かが
八角亭にですか、
うん、ジュリーが来てるって言うんでみんなでこっそり見て、あジュリーが焼肉食べてるなんて言って食べてるの見たことあったし、少し大人になってからはあの隣であの太一きわこさんがあの勘九郎さんと一緒に焼肉食べてて、あこの二人はこうラブラブだななんて思いながらこう観察してたことありましたけどね。
あなんかものすごい今脱力感ですねよくわかんないけど
でもあのやこさんあれですよね、もう約40年間ぐらいですよね、
う
ん、
そうですね。
でどうしてなんですかね、なんかこう原宿今もそうですけど、うん、こちらのデザイニングスタジオも KDDI のあのメモリアルな場所になるんでしょうけどね、今日お見えの方たちにとってはね、どうしてそんなここから離れられないんですかね。
あのやっぱりあの離れてる人も随分いますよね、あのもう、うん、あの自分の原宿じゃないって言ってね。でもやっぱりあの街はやっぱり変貌していくのは仕方がないことで、自分のテリトリーだと思ってたところがどんどん変わってって、でもそれ一緒になんかそれをこう楽しめるか、それとも違っちゃってやだなと思うか、どっちかだと思うんですね。どっちもあの当然みたいな感じがあって、
さっきの初めなんかもね、全然しばらく原宿が遠のいてたけど、いきなりね自転車であんなところを走るなんて。
原宿が遠のくんじゃなくて、その全てが遠のくから僕の場合は あのその具合が悪くなると、
うん、まあ、そこまで深い話は、まあ、あので
、
はい、
でもねこれみんな誤解してると思うんだけど、僕はねそう打つじゃないんですよ、うん、そう打つっていうのはわけもなくそうになってわけもなく打つんだ。僕は上がるのも理由があるし落ちるのもちゃんと理由があるんで、それは操作そうものづくりに行き詰まって考え込んで何やっていいか分かんないとかっていうのがあって理由があって上がったり下がったりしてるんで、僕はそう打つじゃないんだよね。不安神経症ではあるんだけど、
それ多分誰もそうここにいる人は思ってない。
なんか自分のことみたいですね。
だから具合が悪くなるときは原宿に出てきてないんじゃなくて、誰にもどこにも行かないし誰にも会わないし、うちで猫抱えて部屋の隅でこう うずくまってるみたいな。
でもまあ、元気になってこう出てくると原宿って街 どんな風に見えてるの今。
いや友達がいるから。うん、友達いなかったら別に原宿とか全然出てこない。
やっぱりそう人ですよね、うん、街を作って
る、
ね、
原宿に来るのはもう友達に原宿に来たらみんないるから、ヒロシはいるわ、ギターの習いに来てるわ、ヨッピーの自転車がもうすぐそこにできるわ。
でもみんなここ好きだよね。ほら街ってどんどん変わっていくわけじゃないね。あの青葉台とかあっちの方がわーっとなって盛り上がった時もあったりとか、いろいろこう街は動いていって緩い中目黒系とか言われたりとかいろいろあるけど、でも結局原宿っていうところは強いよね、うん、
ですね、
うん、
ストリートカルチャーっていうか、やっぱ
そうそう、初めに聞きたかったの最後のストリートって自分で言ってるじゃない、そのあたり聞きたいんだよね。原宿とそこがなんかぴったりしてる感じがするし、
やっぱり新宿とか渋谷もストリートカルチャーとかスタイルを持ってると思うんだけど、やっぱり原宿しかもちょっと裏、がやっぱりなんだかんだそういうことを言い出しちゃうと、もうそのダイジェストであれしますけど、
はいはい、
50年代とかって、うん、音楽とかファッションっていうのは大人が作って大人が楽しむものだったんですよ、うん、ファッションとか音楽っていうのは、うん、要するにジャズだったりとか洋服も当然、大人が楽しむため、うん、子供は大人がその買ってきたり
与えられて、
ね、それを与えられてそれを着てるっていう、うんうん、音楽なんかも全然もうだけど、それがやっぱ60年代に入ってビートルズとかストーンズでとか出てきて、だんだん等身大の自分たちの着たいものは自分たちで作るみたいな、そういうストリートカルチャーっていうのがずっとあって、それで今の原宿みたいな。だけど日本の場合は常に本物が外国にあるんですよ、音楽でもファッションでも何でも。だからそういうストリートカルチャーは僕はもうヘキヘキしてるんで、もう僕はもう 僕にとってもストリートカルチャーってないんですよ。完全に終わってるんですよ。みんなはどう思ってるかもしれないけども、僕はもう完全にストリートカルチャーは終わったと思ってて、僕の言ってるストリートカルチャーっていうのは常に本物が外国にあって本物を横目で見ながら何かやるっていう、外国見たいイコールかっこいいみたいな、音楽だったりデザインとかもうそういうのはもうヘキヘキしてるんで、もうストリートカルチャーとかってありえないですね。
なんか私もちょっとそのジェネレーションが違うけど、原宿にそので元気でその生きてたその70年60年から70年頃って、新宿なんてすぐそばなんですよね。だけどやっぱり新宿はちょっと私には遠かったんです。だから風月堂とかそういうとこもあのモデルのハンティングとかには行ったけど、例えば入り浸るとかいうことがなく、
そうなんですよ ね
不思議なことにね、あんなに近いのに
風月堂とか、うん、それから新宿の
区役所通りとかね、
花園神社とか、
うん、ね、うん、あの辺ちょっと遠かったですね。
遠かったのと、うん、新宿サイケデリックの頃とか僕も学校が西武新宿線だったんで、うんうん、まああそこ花園神社とか いたんですけど、うん、原宿みたいに根付かなかったっていうか、うん、
それでいつもあの新宿で遊んでる人は親友がたくさんいたんで、あのお店に電話をするんで、お店の人は私の名前は知ってるんですよ。だけど行ったあの年に1回かそこらなんか私も行くと、あなたがやっこさんね、いつも電話してくるっていう、そんな感じで友達を探すための電話はしてたんだけど、そうですね、そこに入り浸るっていうことはなかったですね。うん、
銀座に入り浸るってないし、
ね、
なんか、
うん、
ないですね、うん、新宿に入り浸るもないですね、
ない ですね、
あのゴールデン街とか、
うん、ないです
ね、ないですね、うん、行かないですね。下北もちょっと避けてますね、うん、もう
ちょっと共通してるかもそれは、
はい、うん、ゴールデン街はあの演技論とかこうなんか、うん、下北はロック問答とか
ただ私
下手すると始まっちゃうんで、
あの頃あの伊丹十三さんとか浅井さんに連れられてゴールデン街行った覚えはありますね、2回ぐらい。もうすごいんですよ話が。それこそで私はついていけなくて、なんかもう結構あの浅井さんとかあの伊丹さんって話し好きなんですよ。2時間とか3時間とかずっと延々と話してて眠くて。
いや浅井さんと伊丹十三さんの話だったら僕も正座して聞いてますよ、ちゃんと。
あ、そうですか、
はい、
今考えるともったいなかったのかな、
はい、聞いてますよ。 もっとチャラいのがいるんですよ、なんかチャラいその演劇人みたいのがなんかこう。
じゃあ最後にそろそろもう
芝居とはみたいな演技とはみたいな下北だとブルースとはみたいなブルースとはみたいな、いや始まった、来た、やべ早く帰ろうみたいな、
はい、じゃあ最後にまあ友達がいるから原宿ってことなんだけど、その原宿にいる友達が好きな理由でもいいんだけど、なんか最後にねちょっと締めてもらえたらいいなと思うんだけど、どうしてそういう人たちが好きなの？
うん、僕ですか、
うんうん、
やっぱりある意味今の世界を作った人たちだと僕は思ってるんで、今の世界を作ったのは、この日本っていう社会を作ったのは、そりゃ政治家だったり経済人だったりとかだと思うけども、まあ、割とみんなに多分一番関係あるライフスタイルだったりとか、そういう一番身近なそういう共通の生活意識みたいな、そういうのを作ったのは原宿にのずっといる人たち、今だったらまあ藤原ひろしを親分にみたいな、そういう友達はみんな仲はいいけど、しょっちゅうそんな群れなしてるわけでもないし、みんな独立しててちゃんとしっかり自分持ってて仕事してるし、で普通に だってこの、それでそこの代々木公園でよく集まってそのレースしたりとか、レースの前みんな練習に来てたりするんだけど、50代は僕ぐらいしかいない。で40代がヒロシとかちょこちょこで、30代がまあヨッピーとか、まあ、30代結構メッセンジャーとかいて、20代ってでも結構20代のこと、20代30代の子多くて、で20代の子とか行くと、あ、林さんどうも元気ですか、調子どうですかみたいな、でおお、こんな感じとかつって、おお、はじめさんの自転車これ生かしてますねとかつって、なんだかんだ話してるんだけど、その20代の子は僕が仕事知らない、何やってるか、そんな感じです。
いやでもいい話ですよね。じゃあやっこさん最後に。
そうですね、あの私はまたあの全然ちょっとあの違うんですけどね、今ここに来てあのこのかけてるメガネロイドで修繕して、そのはじめさんが来る前にロイドに行って帰ってくる間に、そこの花屋さんのあのおじさんからやっこさんとか声かけられて、 頑張ってるじゃんとか言われてそれでその後あそこの東卓不動産覗いて私の方がおじさんとか言ってこの間西武アパート3つ部屋空いてたねみたいなこと言ってそれであのロイドでメガネを直してもらってちょっともう一個頼んだりして帰ってきたんですけどやっぱりまだなんかこうずっと息づいてるものがあるそれはやっぱりその裏腹に通じるものだと思うんですよ。で私のもう裏腹にこれだけお店がない時から裏腹が好きでわざわざちょっとエッセイには書いたことあるんですけど撮影の時スキタさんが原宿スタジオで撮影する時にデビッドボーイとイギーポップを車に乗せてでずっとこう通らないで裏腹をずっとこう通ってスタジオに行ったんです。そしたら2人でこの風景っていいねとこの空気感いいねなんて言ってて私はもうすごい得意で内心そうなんだよねこの辺いいでしょいいでしょみたいな気持ちでこうここら辺をこう通り過ぎてったんですね。で原宿スタジオに行ったんですけどだからやっぱりその時のあの空気感がどっかにそういう風に人の中に息づいてあるっていうのがなんか好きかな。私もでも今ここに来てる20代 の, スタイリスト志望の女の子ってたちとは仲がいいんだけどここの土地の20代の人たちとはちょっとあれなんで少し仲良くなりたいなと今はじめさんの話聞いてて思いました。
あれですよ全く問題ないですよ。そう、ね、もう僕もその20代の連中とかすごい仲良くいろんな話してるんだけど本当にあっちは僕のこと 何やってる人か知らないですから本当に。
KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語次回のこの時間をお楽しみに。